助かるためにできること、警戒レベルと避難指示の目安、レベル1から5まで状況、避難情報等、住民の取るべき行動の表がありますので読み上げます。レベル1、状況、
今後
気象状況悪化の恐れ、避難情報等、
気象庁の
早期注意情報、住民の取るべき行動、災害への心構えを高める。レベル2、気象状況悪化、大雨洪水高潮注意報、気象庁より自らの避難行動を確認。レベル3、災害の恐れあり、高齢者等避難、危険な場所から高齢者等は避難。レベル4、災害の恐れ高い、避難指示、危険な場所から全員避難、警戒レベル4までに必ず避難する。レベル5、災害発生または切迫、緊急安全確保、命の危険、直ちに安全確保。警戒レベル3より5までの詳しい内容が紹介されています。警戒レベル3とは、避難の準備が必要な状況、高齢者や障害があり避難に時間のかかる人は危険な場所から避難しましょう。警戒レベル4、災害の恐れがあり危険な状況、警戒レベル4までに危険な場所から全員避難しましょう。警戒レベル5、災害発生によりすでに安全な避難ができない状況、警戒レベル5の発令を待ってはいけません。ちなみに6月29日と30日の大雨では警戒レベル4が発令されました。自助、共助、公助とは、一般的に災害時の助けとなる割合は自助 70%、 共助 20%、 公助 10% と言われています。大規模な災害が発生した場合、行政機関も被災し、公助の力は著しく弱くなってしまいます。東日本大震災では多くの行政機関が津波によって破壊され、公助機関となる庁舎や職員の大勢が犠牲となってしまいました。公助の力には限界があるため、命を守るには自助、共助の役割がとても重要です。自助とは、自分で自分の身や家族を助けること。共助とは、地域やコミュニティと周囲の人たちが協力して助け合うこと。公助とは、町、消防、警察、県、国といった行政機関が行う支援。阪神・淡路大震災の記憶。阪神・淡路大震災では6434人の命が犠牲となりました。犠牲者のほとんどが自宅における死亡で、古い建物のため耐震強度の弱いことが原因でした。屋敷の倒壊による生き埋め、閉じ込めから生還した3万5000人のうち8割もの人が自力での脱出、家族や近所の人によって救出されました。今日から始められること。自助、強化、もしもの時のために家具を固定や建物の耐震化を図ることで、怪我などを未然に防ぐことができます。準備、飲料水は大人1人当たり1日3リットル必要と言われています。洗わずに炊ける無洗米や缶詰やレトルト食品など最低3日分の確保をしておきましょう。活用、災害情報を知らせてくれるアプリ、ヤフー防災速報や備蓄品の管理が行えるアプリリストックの活用で、万が一の避難先や備蓄品の有無、賞味期限を確認することができます。
スピーカーの写真にヤフージャパンと書かれたヤフー防災速報のアプリと、六角形の 枠の中にリスのイラストが入ったリストックのアプリの写真が掲載されております。
共助、声かけ、近所にどんな人が住んでいるのか、日頃から声を掛け合うことでいざという時の助け合いにつながります。安全点検、地域や企業で施設の安全点検を行うことで事前に危険箇所を把握することができます。避難訓練、どこに逃げるのか誰と逃げるのかを決めておくことでスムーズに避難することができます。災害は必ず起こります。しかし助かることができます。自分の命を守るためにできることを今日から実践してみませんか。
作業着姿にヘルメットをかぶった災害時いでたちの
赤嶺町長より、音訳は荒垣恒子でした。